古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。11月22日23日はヨランノの秋の大収穫祭です。八女の特産品が当たるガラポン抽選会をやります。あまおうの販売も始まります。11月22、23日ぜひお越しください。
こんばんは、坂田修大です。古代の福岡を歩く。今週は祝いの乱は少しお休みをいただき、古代史ファンなら一度は見て歩きたい古代の歴史に満ち溢れた糸島にスポットを当ててじっくり見て歩きます。まず今がシーズンだという紅葉の地を訪ねます。雷山の中腹にある伊賀槌神社から歩きます。取材に訪れたのが10月中旬でした。ご案内は糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんです。
伊賀槌神社に着きました。着いて目の前にですね、これ巨大な、
はい、これはですね、観音杉と
観音杉、
申します。
大きいですね、
大きいでしょうね、すごいですよ。1号木と2号木とありましてね、2本ですね。
あ、そう、2本あるんですか。
それで幹回りがですね、
はい、
6メートル。1号木は
一応というのはどっちですか。右と今左にありますね。
右ですね。
右の方にこれが6メートル。
6メートル、
はい、
それから、左の方にあるその杉がですね、
はい、
7メートル。
7メートル、
で高さがですね、
はい、
32メートル。
32メートル、はい、1号。
2号がですね。
2号が32。
そして、1号が31メートル。
あ、
1メートル
変わりませんね。
変わりませんけどね。これは昭和35年にですね、
はい、
県の指定木、
指定木、
はい、天然記念物になっております。
あ、はい、あ、大きいですね。
大きいでしょう。もう あそこにね、昨日一昨日、
はい、
人が座っとったのは
もう本当に、ね、もう
小さく見えるそれで大きさがもう分かりますね。
分かりますね、人が座るとね、
はいはい、
もうほんのちょっとしかないような感じですね、はい、
そうですね、
すごい大木、はい、大体この神社大木多いですけどもね、
でもこれは特別大きいですね。
樹齢やっぱり
樹齢が1000年。
1000年、
はい、
すごいですね。
すごいですね、
はいはい、ちょっと、はい、歩いて近くまで行ってみます。
はい、はいはい、
樹齢1000年、近づくと幹の周りは本当に大きいな。
本当ですね、
でもしっかり立ってますよね。
そして根が張ってるでしょ、
はい、32メーター、1メーターっていう、
そうですね、
にしてはね、
はい、
しっかりと根が張ってて
素晴らしい
素晴らしいですね、
はい、
で枝もですね、枝ぶりも見事なもんですね。
そうですね、
下の方に、
はい、ね、張ってます。本当はね、もう一本あったんですけど、それがもう枯れてしまったんですね。
あ、そうですか、はい、1000年も経ちますとね、
はいはい、
それは無理かなという感じがします、はい、
そうですね、
1000年すごいもんですね、はいはい、もう下の方も少し苔むしてますね、
はいはい、苔むしてます、
はい、じゃあここから歩いていきましょう。
はい、
伊賀槌神社の方に行くんですね、はい、やっぱり根がこの周りを歩いてましたら張ってますね、
張ってますね、引っかからないように
引っかからないように気をつけないと危ないですね。
じゃあ伊賀槌神社、
伊賀槌神社、
はい、左手の方が本堂です。
はい、はい、ここも本当なんか苔が、かなり生えてますね、
はい、 境内にグリーンになってますよね、はい、
境内が、はい、広い境内がありまして、
このお宮さんはですね、はい、水火雷電し水と火と、はい、雷のですね、を祀った神様です。
あ、そうですか、は
い、非常に珍しいですね。その他、菓子の、あの神様、それから住吉の神様、はい、それから八幡の神様、そういう神様を4つ、ま、あの祀ってますね。
あ、そうですか、はい、ここは あれですよね、神宮皇后とも、
はい、そうです、
因縁の深い神社ですよね。そうです、そうです、
まあ、神宮皇后がですね、はい、あの
朝鮮出兵の時にね、
その時に
お祈りに来られ、
そうです、はい、でお帰りになって神社を建てたというところですね、
は
い、
そうですね、はいはい、
神宮皇后はこの番組にもしばしば登場する人物ですが、第14代中愛天皇の皇后で応神天皇の母にあたる人です。九州には2人で熊荘討伐にやってきますが、途中中愛天皇は下位で急死してしまいます。しかし神宮皇后は1人で熊荘討伐、さらに朝鮮半島にも出兵し雷山で成功を祈願、竹の内宿根に命じて神に宝剣と宝鏡を備えさせたという伝承が残っています。
それからですね、あそこに大きな木がありますね、
はい、これ石尾の木ですか、
はい、はい、あれもですね、あの県の天然記念物なんです。
神社 の、 あの、はい、階段を登 る、
登る
左側に、はい、そうです、立ってる木ですか、
ちょっと行ってみましょうか、はい、素晴らしく大きな木ですね。
大きい木ですね、はい、木周りがまたこれも、はい、
あのこれ高さが、はい、イチョウの高さがですね、はい、37メートル、幹周りは、7メートル、そして、上の方にですね、はい、あの椿が2メートルぐらいのところにあの木がこう、
あの、あの下の方から出てる、
そうです、そうです、
出てる木を、はい、まあ、今ちょっと枝が切られてますけど、
着生 しとるわけですね。
あ、椿だったんですか、
そしてその上にですね、はい、ネズミ持ちの木が着生しとるんです、はい、
いろんな木が、はい、だから養分を取ってる、
取ってるんですね大きいからですね、やっぱり葉っぱが積もって、股の間にね、
そうです、
それからこう生えてるんですよね。
杉の木とあまり変わらない、
そうですね、
高さもそう変わりませんね、
変わってみますと、はいはい、高さがあの37メートル、
残念なとこっちの方が大きいですね、
ちょっと高いですね、はい、
大イチョウですか、
はい、それからこの灯籠がですね、ちょっと変わってるんですね、
はい、
これも変わってますね、上は自然石なんです。
あ、自然の大きな岩ですね、これ、
はい、岩です、
2メーターぐらいの岩が2段あって、
は
い、
2段あります、
でその間に灯籠が、はい、間に挟まってるような感
じですね、はい、はい、そうです、
これも珍しい、
珍しいですね、
これが参道の両側にある、
はい、両側にありますね、
まあ、狛犬の代わりですね、はい、なんかそんな感じがいたしますね。
そうですね、それからこっちがですね、はい、ここは昔あの女の人は参ったらいかんと、この神社にね、女人禁制なんです。
女人禁制、はい、
それがその日がそこにあります。それです。
あ、はい、左側の階段のすぐ横ですか、
はい、はい、そう、これですね、
2メーターぐらいの石碑ですね、
女人参詣を許さずというふうに、
ああ、はい、持ってあるんですか、
はい、そうです、
じゃあ昔は女性はここへ立ち入ってはならんというか厳しかったんですね、
はい、厳しかったんですね、それからですね、はい、こっちは楓です。これが大きいでしょ、これは。
イチョウの木のすぐ奥の方ですね、はいはい、これは楓の木、
楓の木です。
あ、本当だ、
これも
大きいですね、
大きな木ですよね、
これもやっぱり右回りが2メーター
か、はい、もう毎年紅葉してですね、とても綺麗なあの楓です。
でも本当に、ね、枝がね、綺麗ですね、大変。
それから幹に苔むしとるでしょ。
あ、幹がね、
はい、
この幹がやっぱり10メーター
そうですね、
高いですね、
はい、
その途中までこう苔むした感じがとてもいい感じですね。
そうですね、 高さが17メートルですね。
17メートル、はい、
あの幹周りがですね、3.4 メートルあります。
そんなにあるんですか、
はい、結構大きな木ですね。
大きいですね、
はい、やっぱり樹齢もかなり300年以上
300年以上、はい、なんかここの木はみんなすごいですね
大きいでしょ
1000年ぐらいは普通にあるという、はいそういう雷神社ですけども、これ雷とはどういう関係があるんですか。
あの、雷山にですね、はい、面岳とあのつらって書きますけどね、はい、面岳というところが非常にあの雷が多く発生したということで雷山というふうに雷山を言いますね。
あ、雷山ね、はい、
それで、まあ、そういう面だけに、古来からその雷多いんで、はい、この雷山を雷山というふうに言ったと、いうことから、あの雷山というふうについたということなんですね。
はい、雷山はだいたい1000メートル近いですよね。
955メートル、はいはいはいはい、ありますね。
まあ、ここはその中腹ぐらいになる。
そうです、そうですね、955メートル、400メートルぐらいのところですね。
あ、そうですか、はいはい、このちょっと下の方に千女寺がある、
はい、そうです。
はい、はい、では次は千女寺をご案内していただきますね、はいはい。
雷神社でした。今度は紅葉を眺めながら山道を下って雷山千女寺大秘王院を訪ねました。玄関を入り大楓を見学に廊下へ上がっていきます。
今千女寺の入り口を入りました。入り口には仏様が6体飾ってたところもありますね。そして水屋があって、今から入っていきます。
はい、じゃあ入り口から、
はい、
お邪魔します。
はい、室内に入ってきました。そして廊下を歩いていきますと、はい、右側に、池がありますね、はい、その池の横を通って、
それが神事池と
神事池、
心という字を書いてあるわけですね。はいはい、
神事池、
はいはい、
そして左側に、これは大楓の
木、大楓、有名なあの楓です、
はい。これが、はい、そうですね、
幹周りがやっぱり3メートル
3メーターぐらいありますね。
はい、枝がですね、はい、十数本、1、2、3、4、5、
枝がですね、2メーターぐらいの高さから、ニョキニョキニョキと、
はい、10本ぐらいで出ます。
10本ぐらいで出まして、はいはい、そしてこれ全体を見ますと、あの扇の形をしたようなね、
はい、そうです、
そういう大きな木になってますね。
そうですね、大きいですね。
どのくらい広がってるか見当つかないぐらい横に広がってますね。
横にもうやっぱり十何メートルかあるんじゃないですかね。
そうですね、
横の枝、片方の枝で、
はいはい、もうちょっと寒くなるとこれが真っ赤になるということですよね。大楓ですね、はいはい。そして、右の方へ行きますと、ここに古い、文書がありますね。
豊臣秀吉とかですね、それから、足利直冬の書ですね、
うん、
これが後醍醐天皇の臨時です。
いや、すごいですね、
はいはい。それから、これが後伏見天皇ですね、まあ、臨時です、
はい。
こういう古文書がね、福岡県で一番多いんです。
あ、そうですか、
はい、
うわ
有名なあの、まあ、千女寺の古文書って言いますかね、たくさんあるわけですね、
はい。これはすごいですね、そして、水のほとばしる、音が聞こえますが、横に小さな、まあ、
はい、
水の流れがありますね。
そうですね、
はい、あ、
もうここは水が豊かなところですね、
はいはい
はい。
上からほとばしっておる、
はい、そうです。
清らかな水が流れ落ちて、はい、そして神髄池に降ってるということですね。
それから、はい、あの木がですね、はい、白芯という木なんです。
どれですか？
池にかかる池のあの出っ張ったところですね。
出っ張ってるところ、
ね、はい、これがね有名な木なんで、白芯という
木が白檀の木、
白檀です。そうです。
そうですね。
白檀の木。
白檀。香りが立つ。
香りが立つんですね。
はい。木ですね。はい。その白芯というんですか、
ね。はい。白芯
木。白芯という木が、はい、池こう突き出たような感じ、はい。
突き出たような感じですね。大きいでしょ。
大きい木ですね。
はい。
5、6メートルありますね。
はい。そうです。
それがちょうど池の方に突き出た感じで。
はい、それからここはずっとモミジが周りにあってですね、
周り
これがまた見事なものです。
シーズンを迎えるとね、はいはい、綺麗なものですよね。はい、
はい、福岡県の天然記念物に指定されているという樹齢400年の楓の大木、真っ赤になった時は見事なものです。そして木の急な階段をゆっくり登っていき、観音堂の中へ入っていきます。
階段を上って、渡り廊下みたいなところを歩いています。右の奥の方に、木造千手観音立像というのがありますね。
ここの主祭神ですね。
はい、はい、ここはそうということは観音堂になるんですかね。
観音堂です。
はい、観音堂がありまして、それに入り口を今開けるところです。
この雷山千如寺大秘王院はかつてインドから渡来した青瓦上人の回想だと伝えられたところです。観音堂に入りますと目の前に仏像がすっくと立っていらっしゃいます。ご本尊の11面千手千眼観世音菩薩になります。仏像は千の手を持ち、それぞれの手のひらに目が書いてあると言われます。大きさは1畳6尺ということですから、およそ4メートル63センチもあります。仏像を目の前にするとその大きさに圧倒されます。すぐ上の開山堂という場所には青瓦上人の座像もあります。そして再び外へ出ますと目の前に500羅漢像が迫ってきます。
観音堂を出まして、横に、回廊があります。階段状の廊下になってますね。そこを今登っていきます。ここに、500羅漢像というのが出てきました。そうですね、だいたい 4,50 センチぐらいの大きさが、500体あるのでしょうか。こちらを、崖の上に、座った像ですね。それが全部こちらを見ているという、これが500羅漢
ですね。
すごいですね。
すごい数でしょ。それで、まあ一つとして同じ顔はないと言われてますね。
あ、そうですか。
はい、
あ、そういえば、
もういろんな顔ですね。違いますね。はい、面白いもんですね。
面白いですね。はい、だいたいそうですね、50メーターぐらいの広がりが斜面になってますね。
はい、斜面
になってます。斜面に座っていらっしゃるという、はい、500体の、はい、羅漢像ですね。
そうです、
はい、
そして長い階段を降りて外へ出ました。この寺を開いた青瓦上人とは一体どういった人だったんでしょう。
青瓦上人がここを創建された。
そうです。
で、青瓦上人というのはあの天竺から、
あのインドからですね。
インドから、はい、お見えになって、
はい、そうです。
そしてここを創建されて、これほど盛んになった、この山はもうものすごく大きい感じですよね。
はい、そうです。
盛んだったというのは何か、
やっぱりあの山岳信仰というのが、
山岳信仰、
はい、はい、やっぱりその昔はですね、あの非常に盛んだったわけで、
はい、なんか盛んだった時は300号も、あったという。
もうこのね、あの千如寺は300号もありました。
現行の時に、はい、 祈祷寺ということで、
そうです、
皆さんここにお参りに、
お参りに来てですね、はい、でまああの遺族が来るわけですから、
はい、
やっぱりみんな恐怖なんですね、それでやっぱりみんなここに来てどうかあの無事でありますようにという願いをね、はい、込めたんではないかと思いますね。
ああそうですか、はい、はい、健康の時にもここにお参りに来た人が多かったということですね、
はいはい、風穴っていうのがね、
はい、
千女寺のとこから庭から、
はい、
あの空気が入って、そしてケアの音につながった、
はい、
それがこう吹き出て、
はい、
波になって、まあ、現行の兵庫ね苦しめたというふうに、はいはい、まあ、書いてありますね、
はいはい、じゃあその風穴の方へ
向かいましょう。すいません。で風穴すぐその青天堂の横にあります。
おお、そうですか、はい、青天堂の横に、風穴があるということで今歩いていってます、雨がだいぶ降ってきましたね、
はい、それが風穴です。
これが風穴ですか、はい、右側に、風穴だと言われる、これは、あのなんか藁で、
あ、藁で、あの藁小積みのね、
あ、藁小積みがここにありますね、
そうです、
はい
はい、これが風穴です。
これが風穴、
はい、
ということで、風穴は高さ30センチほどの藁小積みが積んである場所で、風穴がどうなっているのかは残念ながら分かりませんでした。雷山千女寺大秘王院でした。ご案内は、糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今月は糸島市内の神社で素敵な取り組みが行われてるんです、
はい、
その名も糸島花手水っていうんですが、
はい、
まあ、でも一般的には花手水と読ませる方が多いんです。
神社の手水社ですね、
はい、あの手水鉢の中にお花をわーっと入れて美しく見たことが、
私はあんまりね、気づいてないだけですかね。
あれは
要するにあの花が水の上にうわっと浮いてる状態ってことですか。
まあ、基本浮いてるところが多いかな。それもね、そこそこでデザインが変わってくるので面白いので、ぜひじゃあもう今月は出かけてください。
はい、
11月30日まで糸島市内の22の神社で開催されてまして、これ5回目なんですって。で、こう全体をね、前半と後半に分けて、楽しめるように、いろんな神社さんね、バラバラでやるんですが、通しで1ヶ月間やるのが桜井神社ということになります。で、このね、期間は糸島花手水御朱印っていうのが特別に数量限定で授与されたりもするので、あの、御朱印集めしてる方にも楽しいということになってるんです。で、この糸島花手水ですが、まあ、糸島ってお花の産地でもあるんですね。
うん、
だからその糸島の花も使いつつ、糸島市内の3軒のお花屋さんが制作していきます。ということで、その中の一軒、花の巻園の巻園大輔さんに話を聞いてきたんですが、実は5回目と言いました、糸島花手水、0回っていうのがあって、一番最初は桜井神社さんと、巻園産地でスタートした。なぜかというと、桜井神社のネギさんと巻園さんが同級生だったと。SNS で見て、わ、うちでもできないかなーで始めたのが0回で、これ、糸島中でやったらすごい面白いよねってなったのが、糸島花手水の1回目となるわけなんですね。で、今、生産者さん、自治体、それから新食会を巻き込んで、全部で22の神社で展開してるんですが、このお手水鉢に合わせてデザインしていくので、まあ、使う花は同じだけれども、鉢の深さ、それからの手水車、建物がどういうふうに作られてるかで、結構デザインが変わるらしくって面白いんですよね。で、皆さん、写真も撮るというのが、この花手水、花手水の楽しみでもあるんですが、まあ、いろいろ撮り方もあるかと思いますが、こんな風もいいんじゃないかと、巻園さんが教えてくれました。
桜井神社さんとかは、こう、竹から水がポトポト落ちてる向こうに、花があるみたいな、感じでも撮れるし、もう真上から花だけ撮るもいいでしょうし、うちがやってるみたいにこう立体的になってれば ちょっと下から見上げるような感じでしてもいいかもしれないし、
いろいろパターンがあるんです。で、今日の本編でも歩きました雷槌神社も後半11月16日から行われまして、実は雷槌神社での糸島花手水は初登場なんですって。ここも牧園さんが手掛けるということなんで、どんな風になる予定かちょっとプランを聞きました。
実花、それも赤い実がついてるやつなんですけど、そういうのでこう囲んで間に花を入れていこうかなと。あそこは紅葉が多分すごいらしいんで、この前行ってきたんですけど、結構もう森の中っていうか結構神秘的な感じのところだったし、落ち葉とかとあんまり被らないようにした方がいいかなっていうのは考えてます。
まあ、それぞれ神社によってデザインを変えてる。
そう、
これは、ね、尋ねたいですね、それぞれ ね。
作り手だからこそ分かる私たちが想像できない楽しみ方がないかなと思ってヒントを聞いたら、まず一つは大体1週間くらいでお花を入れ替えるので、同じ神社に行っても入れ替えの後だったら違う花雰囲気が楽しめると。そしてもう一つ、こんな楽しみもあるよとおっしゃってます。
やってて思うのは、まあ、タイミングよく僕たちが飾ってるところに来た人たちっていうのは、言ったら出来上がっていく過程が見れるので、なかなかこう花屋さんが花作ってるところとか見る機会ないでしょう。だからそう、まあ、現場でやってるので、それ見るのも面白さかな。
いろんな風景が見られそうですけども、詳しいことは糸島花手水でインターネット検索していただければ、様子、それからどこの神社でやってるか見ていただけると思いますし、JR の筑前前原駅前にあります糸島の観光協会の案内所、観光案内所にもチラシがありますので、こういったものを手にくるくる巡っていくのも楽しいかと思います。
SNS 映えしそうですね。
めちゃめちゃ入るの間違いなし。糸島花手水、ぜひお出かけください。
中島理恵さんでした。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は、店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。